中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院麻酔科宮城健医長にお話を伺っていこうと思います。宮城先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はペインクリニックについてというお話をしていただけるということで、はい、まずこのペインクリニック、ペインって痛みということですよね、はい、痛みのクリニックっていうことなんですが、どういうことを行うかなのか先生教えてもらっていいですか？
はい、端的に言うとペインクリニックとは体の痛い場所を見る科です、
はい、
人間の体には痛みを感じる仕組みが備わっていますが、うん、その痛みを感じる仕組みが備わっている理由は、痛みという危険信号を感じ取ることによって危険なものから逃げるためです、
はい、
でも痛みを感じている時間が長引くと、危険信号を感じ取るという本来の目的を超えて非常に苦痛を感じるようになります。ペインクリニックではこのような苦痛なレベルにまでいった痛みを和らげるという診療科です、
はい、
で問診や検査で痛みの原因を診断して、痛みがなるべく軽くなるように治療を行うという科です、
うん、痛みを、和らげたり取っていくために見ていただく科ということですよね。
そうですね、
痛みっていろんなところの痛みがあると思うんですけれども、はい、具体的にはどのような痛みを見てくださるんですか？
はい、で具体的には頭痛や顔面痛、首や、肩の痛み、腕や腰や足などの全身の痛みを対象としています、
はい、
で発症から数日以内の急性の痛みで受診する患者さんもいますし、
うん、
逆に何十年も前から抱えている痛みで受診する患者さんもいます、
はい、
それ以外にもがんによる痛みを和らげるという治療も行っています、
うん、頭の先から、まあ、足の、先までの痛み全体を見ていただけるということなんですよね、
う
ん、
そうですね。
ちょっとそれぞれの痛みについて具体的に教えていただければと思うんですが、
はい、
頭痛を起こす病気には具体的にはどのようなものがありますか？
はい、頭痛は脳出血やくも膜下出血などの緊急性の高い病気もありますので、
うん、
そのような病気は救急や脳外科で治療してもらうことになります、
はい、
ペインクリニックで診療している頭痛は慢性的な頭痛です、
はい、
例えば脈打つようなズキズキする痛みの片頭痛や、目の奥が刃物でえぐられるような痛みの群発頭痛、
うん、
頭が締め付けられるような痛みの緊張型頭痛というものが主です、
はい、
その他に顔面や歯に電気が走るような痛みを起こす三叉神経痛もペインクリニックで診察しています。
普段ね、常備薬などで我慢している人も、それをなくすためにペインクリニック、はい、クリニックに通って頭痛をケアしていくという方法もあるということですよね。
そうですね、
はい、頭の次は首、肩、腕に痛みを起こす病気というのを聞いていきたいと思うんですが、
はい、
どんな病気が考えられますか？
はい、首や腕の痛みは変形性頚椎症や椎間板ヘルニアが原因となっていることが多いです。
はい、
肩だけが痛い場合は五十肩であることが多いですが、肩の腱板断裂やスポーツ障害などの可能性もあります、
はい、
手術が必要な場合もありますので、その場合は整形外科にご紹介することもあります、
うん、痛みの原因が何が起こっているのかを診断していくという形で捉えていくと、ペインクリニック分かりやすいですよね。
そうです
ね、肩の方を聞きましたらね、その後足とか腰の痛みも、はい、痛み持っていらっしゃる方多いと思うんですが、
はい、
この足や腰に痛みを持っている方、考えられる病気どのようなものありますか？
はい、腰痛はいろいろ検査をしても残念ながら原因がはっきりしないものが8割あると言われています。
そうですか、
はい、原因が特定できる病気は2割しかないということなんですけれども、その2割のうちの病気のうち、腰部脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアが多いです、
はい、
手術しなくてもある程度痛みが軽くなる患者さんが多いので、ペインクリニックで治療している患者さんも多いですが、手術が必要な場合もありますので、その場合は整形外科にご紹介することもあります。
はい、
それ以外にも当院では仙腸関節の痛みにも取り組んでいます。
あ、本当にこうやって挙げていくと体のいろんなところの痛みを見てくださるんですね。
そうですね、
今教えていただいた、頭痛とか肩腰、など以外にはどのような痛みを診断していらっしゃいますか？
はい、帯状疱疹が治った後なのに痛みが持続するという帯状疱疹後神経痛や、手術の後の痛みが何ヶ月も経っているのに長引いているという術後遷延痛や、がんによる耐え難い痛みも診察しています。
なるほど、病気を治していく過程での痛みも見てくださるということですね。
そうですね、
答えが出れば優しいことだと思うんですが、痛みの原因はどのように診断していくんですか？
はい、問診によって痛みの原因を大体絞り込むことが可能です。
はい、
さらに必要であれば CT 検査や MRI 検査などを行って具体的な原因を調べます。具体的な原因が特定できる場合が多いのですが、残念ながら原因がはっきりしない場合もあります。
あら、この原因がはっきりしない場合というのはどういう状態ですか？
痛みの原因には大きく3つに分類できます。
はい、
1つ目は心外受容性疼痛という痛みで、具体的には体に切り傷ができた場合に痛みますよね。
はい、
そのように体に傷ができたために感じる痛みのことです。
分かりやすいですね、これはね。
そうですね、
はい、
で2つ目は神経障害性疼痛という痛みで、体の表面に傷はないのに体内で神経が傷ついているために感じる痛みのことです。
はい、
具体的には帯状疱疹の後に皮膚はきれいになっているのに痛みが残っているという状態が挙げられます。
あ、なるほど、はい。
3つ目は心因性疼痛という痛みで、ストレスなどの心理的な状態が原因で感じる痛みです。いろいろな検査を行っても残念ながら原因がはっきりしない痛みは心因性疼痛に分類されることが多いです。
痛みの原因3つがあるということで、1つ目の見た目、傷があるというのは一番分かりやすいかなと思うんですが、はい、体の中の神経とか、あと心の問題というのはなかなか自分自身でも分かりにくい痛みの原因になりますよね。
そうですね。
先生、ペインクリニックの治療にはどのようなものが具体的にあるのか教えてください。
はい、ペインクリニックの治療には大きく分けて神経ブロックによる治療、飲み薬による薬物療法、リハビリなどの理学療法、あと認知行動療法などがあります。
はい、じゃあそれぞれちょっと治療について詳しく教えていただけたらと思うんですが、まず、最初に教えていただいた神経ブロック、はい、これはどんな治療になるんですか？
はい、痛みを感じる部位に直接針を刺して麻酔薬を注射したり、もしくは痛みを感じさせる神経に沿って針を刺して麻酔薬を注射する方法です。
神経に注射をしていくということですね。
そうですね、
神経ブロック、具体的にどのような神経に注射をしていくのか教えてください。
はい、神経ブロックは、およそ50種類あると言われています。実際によく行われている神経ブロックを挙げると、脊髄の近くに注射する硬膜外ブロック、
はい、
神経根ブロック、また腕の神経に注射する腕神経層ブロック、
はい、
顔面や腕などの上半身の症状に対して首の交感神経節に注射する正常神経節ブロックなどが代表的です。
神経に注射をするって聞くだけで怖い気がするんですが、先生いかがでしょうか？はい、
神経そのものに針が刺さるとものすごく痛いので、実際には神経そのものに針を当てるのではなくて、神経から何ミリか離れた場所で麻酔薬を注射するというのが一般的です。
そうなんですね。はい、
なので注射そのものがものすごく痛いということはあまりないと思います。
はい、
例外的に痛みを感じている神経が本当にその神経であるのかということを診断する意味で、神経そのものに針を刺す場合もありますが、そのような場面は非常に限られていて少ないです。
じゃあもう特に痛いからどうしようっていうふうに思わなくても大丈夫。
そうですね、
ということですね。
そうですね。
ちょっと安心しました。この麻酔薬が注入されるとどうなっていくんですか？
はい、神経に麻酔薬を注入すると神経が麻痺します。
はい、
感覚としては歯医者で歯の治療の時に麻酔をすると口の中がしびれますね。
ありますね。
あれと同じようなしびれた感覚を感じます、
はい、
運動神経も通っている場所であれば手や足が動かなくなります。
手とか足とかが動かなくなるんですか？
そうですね。
それってすごく怖いイメージがあるんですが、元には戻るんですか？
はい、麻酔薬の種類によりますが、一般的によく使われている麻酔薬は持続時間が1時間から2時間くらいなので、うん、手足の動きは普通1時間から2時間くらいで元に戻ります。
ああ、よかった。手足が動かないのは、まあ、時間が来れば戻ってくる。
そうですね、
ということですね。
そうです。
でも持続時間が 1,2 時間っていうご説明ならば、痛みもすぐにまた戻ってくるのではないかなという心配があるんですが、先生どうでしょうか？
麻酔薬を注射すると血の巡りが良くなるという効果があって、
はい、
血の巡りが良くなることによって痛みが和らぐという作用があります。でその作用は麻酔薬が切れた後も持続するので、
はい、
神経ブロック後に痛みが和らぐ効果が、数日から1週間持続するということが多いです。
まあ、個人差はあるみたいですけれども、はい、数日から1週間は痛みからは逃れることができる、は
い、ということが多いですね。
じゃあまたちょっと痛みが出たら、また先生のところに足を運んでという形になることになるんですね、
はい、そうですね。
よかった、はい、でもね、どんな患者さんにもこの神経ブロックという注射が効くとも思えないんですが、うん、効かない患者さんもやっぱりいらっしゃるんですか？
う
ん、
そうですね。神経ブロックが効かない方はもちろんいます、
はい、
神経ブロックはたくさん種類がありますので、うん、最初にやった神経ブロックが効かなければ別の神経ブロックを試していきます。
あ、なるほど。それぞれの人に合ったものを見つけていくんですね。
そうですね、
はい、
何種類かの神経ブロックを試しているうちに効くものが見つかるという場合もあります。
はい、
でも残念ながらいろいろな神経ブロックを試しても効果がなかったという患者さんもいますので、神経ブロックは痛みを持つ全ての患者さんに効くわけではありません。
あ、じゃあこの神経ブロックの注射が効かない場合、他にも治療っていうのはあるんですか？
はい、当院では飲み薬による薬物療法が主体になります、
はい、
それ以外にも痛みによって動きにくくなった体をリハビリする理学療法や、痛みに対する認識を少しずつ変えていく認知行動療法などがあります。
あ、なるほど、よかった。他にも痛みを減らすものがあるんですね、
はい、
まずじゃあ飲み薬による治療っていうのはどのようなものがあるか教えてください。
はい、鎮痛薬には弱い鎮痛薬から強い鎮痛薬までありますが、初めから強い鎮痛薬を使うということはありません、
うん、
なぜかというと強い鎮痛薬ほど副作用が強いからです、
はい、
弱い鎮痛薬から始めてあまり効果がなければ徐々に強い鎮痛薬を処方していくということになります、
はい、
また鎮痛補助薬といって本来は転換やうつ病の薬なんですけれども、転換やうつ病ではない人に使うと痛みが和らぐという効果があるので合わせて使うことがあります、
うん、これもまあその人に合わせていくお薬を見つけていくという形ですね。
そうですね。
飲み薬の他にも、動かなくなった動きにくくなった体をリハビリする理学療法というのがあるということですが、
はい、
この理学療法というのはどういうことをしていくんですか？
はい、体の痛い場所は動かすと余計に痛いので、なるべく動かさないように患者さんは自然となっていきます。
なります ね、
ですね、うん、すると筋肉や関節が硬くなってしまってもっと動きにくくなります、
はい、
一旦硬くなってしまった筋肉や関節を動かそうとすると余計に痛いので、うん、さらに動かさなくなって筋肉や関節がどんどん固まってしまうという悪循環に陥ります、
はい、
なので痛みがあってもある程度動かさないといけません、
うん、
そのためにリハビリを行うのです。
あ、なるほど。固まってしまわないように体を動かしていくのがリハビリ。
そうですね。
このリハビリはじゃあ病院に行けばやっていただけるということですか？
はい、リハビリは病院がもちろんやっていますけれども、
うんうん、
病院だけでやってくれるものと思いがちですが、
うん、
病院だけで行うものではありません。リハビリは毎日行わないといけないので、
はい、
病院ではリハビリの仕方を教えて患者さんに覚えてもらって、うん、自分の家でもリハビリを行うという必要があります。
あ、もう人任せればいけませんということで、きっちり教えていただいた後は、
ね、う
ん、自分で毎日毎日ちゃんとリハビリを行うことで痛みをなくしていきましょうということなんですね。
そうですね、
うん、なるほど。あと今薬、飲み薬と今教えていただいた理学療法を教えていただきましたが、
はい、
もう一つ痛みに対する認識を少しずつ変えていく認知行動療法というのがあるということで、
はい、
最近本当この 認知療行動療法というのは耳にするようになった言葉ではあるんですが、はい、具体的にはどのような治療になるんですか？
はい、認知行動療法の対象となるのは、うん、先ほどの痛みの分類でいうと心因性疼痛にあたる患者さんがほとんどです。
はい、
ストレスなどの心理的な状況が原因で感じる痛みですので、うん、ストレスに上手に対処する方法を一緒に考えていったり痛みに対する認識を少しずつ変えていくということになります。
あ、先生、この痛みに対する認識を変えるっていうのはどういうことですか？
はい、例えば体が痛いから何もできないという人がいます。いろいろ検査しても痛みの原因がはっきりしない人が多いのですが、
はい、
痛いことを理由にして買い物や散歩にさえ行こうとしないで一日中家にこもりきりになっているという人がいます。
あらあら、痛みで一日中こもりきりになっている人もいらっしゃるということですか？
世の中にはそういう人も案外います。
そうなんですね。うん、
本人は痛いから買い物や散歩に行けない、
うん、
痛いから体を動かすのはいけないと考えているわけですが、
うん、
そうではなくてある程度痛くても買い物や散歩に行くことはできる、痛くても体を動かしても大丈夫という考えに少しずつ変えていくことになります。
でも先生、人の考えってなかなか変えていくことはできないと思うんですけど、変えることは可能なんですか？うん、
もちろん一朝一夕に一気に変えることはできません、
うん、
本当に少しずつです。非常に時間がかかります。
はい、
小さな努力目標を設定してそれを一段階ずつ乗り越えていくのです。
はい、
先ほどの例で言えばすぐには買い物に行ってはくれませんので、うん、まずは自分の食器を自分で片付けるとか、
うん、
自分の布団を自分で上げ下げするとか室内でできる動きから始めます。
はい、
それができるようになったら次の段階としてちょっと家の外に出て庭の草木に水をまくとかということです。
はい、
少しずつできることが増えていくと自信がついてある程度痛くても動いて大丈夫なんだという考えに変わっていくわけです。
あ、ちょっとずつちょっとずつこう調子に乗らせるというか誘導していくという感じになるんですよね。
そういうことですね。
でも誘導に乗ってくれない人もいるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
どうでしょうか？はい、
認知行動療法の流れに乗ってくれない患者さんももちろんいます。
そうですよね。
この治療は患者さん本人が主体的になって行う治療ですので、
はい、
痛みは病院が治してくれるものという医療依存的な考え方から脱却して痛みは自分で良くするものという考え方を持ってもらうように粘り強く促すことが重要です。
はい、
病院が治してくれるものという医療依存的な考え方から脱却して自分でよくできる分は自分でよくするという考え方を持ってもらうことは、
うん、
認知行動療法に限らず痛みの治療全般に言えることです。
ああ、そうですよね。今日のお話を聞いていてすごくよく分かったのはペインクリニック1回の診察で痛みが治るわけではないということですよね。
そうですね。
うん、
1回の診察で痛みが完全に治ってしまうということはほとんどありません。
はい、
ペインクリニックでは慢性的な痛みを主に取り扱っていますので急に治るものではなくて定期的に通院して少しずつ良くなっていくというものです。
はい、
なので粘り強さが必要です。
うん、痛みは本当に苦痛でしかないと思いますので、一人で悩まずにぜひクリニックの方に足を運んでほしいと思うんですが、先生、最後になりますがリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、痛みでお困りの方はぜひいらしてください。僕たちと粘り強く取り組んでいきましょう。
はい、粘り強くというのが今日はとっても大きなポイントになるのではないかなと思いました。うん、今日は西宮市立中央病院麻酔科の宮城健医長先生にペインクリニックについてのお話を伺っていきました。宮城先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。